こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしですか？尾崎和夫です。キリスト教会では1年に2回特別行事があります。一つはイエス・キリストの誕生を祝う12月のクリスマス、そしてもう一つはイエスが救い主としての使命を全うした十字架への道行きを偲ぶ受難週です。で、今週はその受難週にあたりますので、今日はそのことをご一緒に学びたいと思います。お話しくださるのは、東京ヨドバシ教会の主任牧師、峰野達弘先生です。
皆さん、おはようございます。ヨドバシ教会の牧師の峰野です。いつもは、聖書遊覧バスの旅を続けてまいりました。しかし今日は城の聖日と申しまして、イエス様がいよいよ十字架におかかりになるためにエルサレムにお入りになって行かれた、そうしたエルサレム通常入場の時とこう呼ばれたりもしております。大事な大事な今日は日曜日を迎えたのですね。英語の世界ではこれをパームサンデーと呼びます。日本語ではですから城の聖日、主日とか日曜日とこう呼んでいるわけですけども、なぜ、そういうように呼ぶようになったか、それはイエス様がエルサレムにいよいよお入りになろうとしたとき、ロバに乗って、しかもロバの子に乗ってですね、そしてエルサレムに入っていかれたんです。そのとき人々は道に自分たちの着ていたところの上着を脱いで敷き詰めながら、その上をイエス様に歩いていただこうとしたんですね。またある者たちは城の枝を切り落として、その城の枝を道に敷いたり、あるいは手にかざしてそれをですね、旗のように振ったりしながらイエス様をお迎えしたんです。そんなことから城の聖日、アームサンデーというんですね。このような特別な日にあたりますので、聖書遊覧バスの旅をちょっと今日はとどめさせていただいて、今日は皆様をこのエルサレムの地にお連れしたい、これもまた聖書遊覧バスの旅のちょっと横道というと変ですけども、むしろ正道というべきなのかもしれませんけれども、そういうところにですね、この踏み込みながら皆様ともにこのひとときを過ごしたいと思っています。さて、このことについてはマタイの福音書の21章というところに記されております。あるいはまたマルコの福音書の 11章、そこにも同じ関連記事が出てまいります。ルカの福音書、そこにも実は出てくるんですね。そして新約聖書にはもう一つの福音書がありますね。ヨハネの福音書です。いや、そのヨハネの福音書の12章にも出てくるんです。ということは、いずれの福音書記者もこの大事な出来事の起こりました記録を書き残してくれているということになります。さあ、この時イエス様はいよいよご自身が父なる御神様から命ぜられ、かつ託されたところの私たち人間が神の御前にどれだけ多くの罪を犯してきてしまったかしれない、まあ、罪人であるがゆえに、その人間が罪の支払う報酬は死であると、このように聖書自らが厳かに言明しておりますように、私たちは罪を犯し、その罪がもし除かれていないならば、誰一人死した後神の国、天国に迎えられていくことはできない。その恐るべき犯した罪が神の国と私たちの間を隔ててしまい、そしてそればかりではなくて、罪を犯した者は死だと、こう言われているように、私たちは肉体の死ばかりではなくて魂の死までも経験しなければならない、まあ、そういう実は人間は一人残らず定めにあるわけですね。そのことのために神の御心に沿うことなく、それからそれてしまったことを神の前への私たちの罪と、こういうふうに聖書はそれを言ってるんですね。そのことから言うと、私たちは罪人以外の何者でもありません。つまり人間は神によって創造され、神のような心を持って生きる、故に神の国、そこに天国を形成していく、そこには平和があり、そこには素晴らしい祝福が満ち溢れ、私たち人間は本当に人間であることをこよなく喜び、そして楽しむことができる。日本的に言うと極楽のようなですね、生活を地上で分かち合っていくことができる、これこそ神様の人間創造の御心だったんですね。まあ、そういうことから言うとですね、私たちはどんなに神様の御心から離れた、そうしたそういう意味において、この的を外すですね、的外れ、これを実は聖書の言葉である罪というのは、このそういう語源を持っているんですね。的を外す、道からそれる、まあ、私たちは人間としての真の愛することと清かれるという的を外した、的外れの人生を歩んでしまったわけです。そのようにですね、この人間を何としてもその正道に引き戻す、そのためにはまず犯してしまった人間の神の御前でのそのような罪を除かなければならない。そのために実は天の父なる神様は、人間をお裁きになるのではなくして、人間をお救いになろうとして、その罪の許しのために、その特別の道をお備えになられたのが、これがイエス様の十字架におかかりになられて、そして 旧約の聖書の中に記されていたようにですね、祭司たちが民の罪を許すために取りなしのそこで祭儀を行う、そういう宗教的な儀式を行うときにですね、一人一人が携えてきたこの生贄の動物をそこでほふって祭壇の上に捧げて、そしてですね、その罪の許しを祈り求め取りなしをするという、まあ旧約聖書に定められた、そんな宗教儀式があったんですね。けどもそんな程度で人間の罪は実は神の前に帳消しされることはできなかったのです。神様は神の御子であるイエス・キリスト様、それを人間の姿をとって地上にお送りになられ、罪もない神の御子であるこのイエス様をちょうどほふられる子羊のように、しかも一人二人ではなくて全人類のために、そして一度にして完全に人間の罪をすべてその神の子羊であるイエス様のその命の上にすべて乗せるようにしてですね、人間の罪をそこで葬り去ってしまう、つまりその罪の贖いをする、償いをする、そしてイエス様は身代わりに死することによって、すべての人間がイエス・キリスト様を通して、イエス・キリスト様を主と仰ぎ見ることによって、天の父の前に罪を除かれた者として、イエスの名によって神の子として立ち返ることができ、そして神の御国を受け継ぐことができるように、神様はこんな不思議な道を、私たちにこのようにお定めになってくださったんですね。イエス様はですから弟子たちに、私は道であり真理であり命である、私を通らない者は誰も父のもとに行くことができない、こう言ってですね、この釘を弟子たちに示しながら、イエス様はその人々のために、私たちのためにお設けくださったその道となってくださったんです。そしてその道をそこに設定するために、気づくために、罪の身代わりに十字架にかかって死ぬという、この素晴らしい御業を私たちのためにお成し遂げくださった、それが十字架だったんですね。イエス様は何気にエルサレムにお入りになり、昔ダビデの時代に建てた城があります、またソロモンの時代に建てましたところの神殿があります、このエルサレムに入っていかれたんでしょう。そうです、その傍らのゴルゴタという丘の上で、イエス様はこの長老たち、祭司長たち、律法学者たち、そして民たちによって、なんと血祭りに処せられてですね、そして十字架にかかって、今申し上げました全人類のためにイエス様は死んでくださる、そのためにゴルゴダの丘を登られるときに、無の正しい、まことにむごい仕打ちを人々から受けながらですね、あざけ割られ、そして鞭打たれ、石を投げつけられ、傷だけになり、ついには両手両足に釘を打たれ、そして十字架刑に処せられ、脇腹を槍で突かれて、そして死にくださったのです。まあこのことのためにエルサレムに入るということですから、これはこれは大変な出来事がここで展開されていくわけです。そのイエス様が十字架にお登りになることをお避けになったらば、全人の救いは成し遂げられなかったのです。私の救いも、皆さんの神の前での罪の許しもありえなかったと聖書は記しているんです。そのようなことを イエス様が身に受けてくださるために、いよいよ十字架に、そしてやがては十字架の復活をそこでなさるのですけども、そのちょうどためにエルサレムに入られた十字架に至るための1週間、これが十何週、今日からですね。そしてその十何週に入る最初の主の聖日、初めに申し上げましたように、人々がそこにイエス様をお迎えするために、この道に自分たちの着ていた上着を敷いて、そしてまた城の枝を切り落としてきて、道にその葉を敷いてですね、しかもまたあるものはその枝を持ってこの旗を振るようにして観光してイエス様をこのエルサレムに迎える、こういうようなことが取り行われたのが実はこの日なんですね。その時にイエス様がこのどのようにしてお会いになったかというと、先ほど申し上げましたところのこのマタイの福音書の21章やマルコの11章やルカの19章やヨハネの12章、ぜひお読みになっていただきたいと思いますが、そのところでですね、なんとイエス様はですね、多くの知人友人がいた、またイエス様を主と慕うところのそういう人々がいた。で、そういう家々にはですね、多くの場合ロバが飼われていたんですね。そこでイエス様はそのどうかそのロバの子を引いてきてほしい、人々がどこへ連れて行くんですかと言ったらば、主がおいでようなんだとこう言いなさいと、あ、それではどうかお使いくださいと言ってすぐ渡してくださってくれるだろうとこう言うんですね。そこで弟子たちがそのようにいたしますと、渡せるかな、ロバとコロバがこの引き出されてきたわけですが、なんとイエス様はそのお母さんのロバの上ではなくて、まだ誰もその上に乗ったことがない、また荷物を運んだことがない、そしてやっとこの大人の仲間入りをする直前になったかもしれない、まだ未成熟な、まあ、コロバですね、その上にお乗りになられてですね、人々はそのイエス様がお乗りになるときにそこに衣服をかけてですね、そしてイエス様をそこにお乗せしながら、イエス様はエルサレムに入場されたのです。その時、なぜイエス様はコロバに乗られたんでしょうか。第一番目に、コロバは乳馬でした。従順にどこまでも従ってくれる、そういう性質、それはまだ汚れていない、何のそこには人のそれこそ手垢もついていないという感じ、そしてそのものは今まで荷物を担いだこともないのだが、そのものが初めて荷物を背負う、重い荷を似合う、言ってみるとそれがイエス様をお乗せするという大役だったんですね。ちょうどイエス様はコロバにも似て、御父のお命じになること、十字架に上りになる、そこで大きな苦しみをついに死をさえおなめにならねばならなくなる、自分のためではなく人々の罪のために身代わりにならねばならない、そんなとんでもない避けがたい父なる神様のご命令でしたが、イエス様はさながらコロバのように従順に、それを素直にお受けになられて、どこまでも忠実に従われました。またイエス様の中には何の罪もない、何の汚れもない、そうした清い、そうした美しさ、清さが、そして神のこの純正さがそこにあったんですね。コロバのようです。 そしてイエス様がこの場が初めて重い荷を、そしてイエス様をお乗せしたこの場ではなく、イエス様ご自身は人類の罪、全世界の罪、それを自分の上に乗せて、そしてそれを担い、ゴルゴダという丘を登り、恥ずかしめを受け、そしてついにその苦しみの果て、十字架にさえお付きになられて、その荷を担い通された。イエス様こそこの場とおなりになったんですね。さあ、このイエス様が弟子たちのところにおいでになられて、さあ私はエルサレムに行く、それは十字架を担うためだと暗のうちにお示しになりながら、そのためにコロバを連れてきなさい、人々がどうしてですかと尋ねたならば、誰が必要なのですかと聞いたならば、そしたならば主がおいるようなのだと言いなさい。全人類の罪の贖い主、身代わりになって罪から私たちを救ってくださるイエス様がおいるようなのだ、主がおいるようなのだと言いなさいと、このようにイエス様はお世話になったのです。そうです、またイエス様がこのロバにお乗りになってご入場なさったように、イエス様が神の子ロバとなって私たちの全人の罪を担ってくださるために、エルサレムにご入場することなく、天の父がこのイエス様という子ロバをお入りようになられて、お持ちになられて、この御業をなさろうとするという、この人類救いのご計画が私たち人類のためにそこに実現されなかったならば、私たち人間には救いはなかったんですね。神がイエス様をお必要となったように、イエス様はこの場をお必要とし、私たちのためにその救いが成し遂げられたのです。さあ皆さん、時間が来てしまいました。主がおいでようなのだ、今日はこのことを皆さんと共にしばらく分かち合わせていただきました。では来週はイースターです。そのイースターを楽しみに待ちわびてまいりましょう。ごきげんよう、さようなら。
血潮を滴る主の御頭、キリストの十字架を歌った賛美歌136番、歌は森山良子さんでした。来週はイースターサンデーです。美濃先生がイースターにちなんで、主イエスキリストの復活についての特別メッセージをしてくださいます。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は、郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。